アンニョンカズハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。
新婚カズハセヨ、ワタラジ。
新婚さんいらっしゃい。
新婚なんで、
今回はですね、
後藤です。
何
新婚カズハセヨだけ言って、後藤ですを言わなかった
の。あ、そういうことか。
後藤です
何かかかってると思って、もう名乗ったかと思ったわ。まあ別に名乗るまでもない。声聞きゃまあ大体わかるでしょう。
あれ、あ、そうです
ね。うん。ということでですね、今回は、私が一人で、
富蔵さんもわかりますかね。
富蔵さんもわかると思う。
土門九太郎さんもわかります
か。うん、わかると思う。
土門九太郎さん、改め大門九太郎さん、
そこまで知ってるんだ。
もう最近風間さんのツイッターを結構見てるんで。
あれだね、あの沈黙の、はい、あれだね、沈黙のリスナーだね。リスナーというかツイッター見てるから、なんていうんだろう、サイレントウォッチャー。
サイレントウォッチャー。
サイレントツイッター。まあということで、ね、今回はね、あの私が見つけた。
どうですか、風間さん、やっぱり人いるとやりやすいですか、それとも。
いや、これからやってみて、はい、っていう感じだね。一、はい、人でやって、あまりにも暗い話になっちゃって、はい、お蔵入りさせた、最貧困少女っていう本の、はい、読んだよっていう。
一回撮ったんですか。
撮ってね、改めて聞いた。
あまりに暗い。
あまりにも暗くて、一人で撮るもんじゃないなと思って、なんかこう、なんていうの、面白く語れない内容だから、
はい、
まあとりあえず
つらかった
んですね。こんな人が、こんな本があったよっていう話で話しますと。
お願いします。
はい、このね、まずね、この最貧困女子、最貧困少女っていう本なんだけど、
はい、
何について語ってるかっていうと、
はい、
もう極限まで貧乏で、
うん、
あの超ど底辺にいて、今すぐにでもこう福祉の手を差し伸べなきゃいけないんだけど、その福祉の輪に引っか網に引っかからずに、もう超最貧困な生活を送ってる人たちの実態を、
こう人たち
、
はい、
でたまたまこの作者の人が、
そのあれですか、じゃあ作者の人
作者の人は
これはあれですか、うん、小説じゃなくて、
あ、すいません、最貧困女子だった、これはドキュメンタリー本で鈴木大輔さんっていう人が、あのね、書いてて、まずこの人はこう、なんていうの、フィールドワーク的にいろんな人に話を聞くっていうのをやってて、
はい、
その中でね、風俗業の人たちに話を聞いたり、
はい、
こう多重債務者とかに取材をしてるうちに、こういう人が、こういう人たちが発見したらしいね。あの本当にこう、もうどうにもならんところに落ち込んじゃってる人がこの世にはいるってことに発見したっていうのを、その人たちをいろいろまとめて、ある程度系統立てて紹介していくんだけど、まず最初に出てくるのは単なる貧困女子。この人は川崎駅で、筆者の方が話を聞いた仮名小島鈴美さんっていう人、
はい、
この人は家賃の滞納で家を追い出された23歳の女性、
はい、
でネットカフェ難民、
うん、
で対人恐怖症なんだけど頑張ってケーキ屋のバイトをしていると、
うん、
で月収7万円ぐらい、うん、で、まあ、なんでこんな感じになっちゃったのかっていうと、まあ、元々寮のある会社で働いてたんだけど、
はい、
突然倒産して寮を出なきゃならなくなったと、
うん、
で無職だと不動産、どこ行っても不動産に断られちゃって、はい、で生まれ育ちも結構あの綿密に描いてんだけど、なんか複雑でこう家族に保証人も頼みづらいと、うん、
あ
でそんな中どうにかこう そういう状況を分かった上で部屋を貸してくれた不動産の人がいて、
うん、
で 4万5千円の月アパートに転がり込むんだけど、
うん、
そこでなんか力尽きちゃって、
うん、
そこからバイトを探しとかしたんだけどなかなか見つからず、
うん、
貯金がどんどん減ってって、
うん、
でもう寒い冬、その年は特に寒かったらしいんだけど、なんかもう家に 数少ないくある家電のストーブの前にいても寒くてしょうがないから夜はコンビニで立ち読みしたり、ファミレスのドリンクバーで粘ったりで、なんかいやでもうこれここの時点でも悲しくなって、
これでただの貧困ですか？
これ単なる貧困女子
で、もう先がもらやられるじゃないですか。
でどうにかこうにかケーキの仕事、ケーキ屋の仕事が見つかったと、はい、でそんな中闇金業者から8万円借りてしまうと、はい、でなんだけど結局取材、この人は取材できたのもこの闇金業者からの紹介で、うん、紹介する代わりに俺にお金払えよなみたいな感じで、はい、で最終的にこの子はどっかに飛ぶっていうんだけどいなくなっちゃって、うん、その後どうなったか不明っていう。でもこの子の場合は家があるし、はい、家ないんだ家、結局家賃滞納して追い出されちゃって、で、
ネットカフェ、
ネットカフェ難民、うん、で一方もう一つ今度は貧困女子じゃなくてプア充女子、
プア充、
プア充、はい、プアなんだけど充実してるの。なんかこの人はね、関東のとある都市銀行の女性で月収10万円ほど、うん、で取材に行ったら壊れかけの軽自動車で、うん、にこう乗せてもらって、でたどり着いたのはこの大型のロードサイドのこう、いろいろさ郊外行くといろんな商業施設がさ、うん、妙に密集してるところがあるじゃん、はい、古着屋とか、はい、ああいうところによく行くと、
古着屋、
あのさ、アウチバンっていうのかな、
シバン、うん、
おもちゃ、おもちゃ、古着もあるし、おもちゃもあるし、は
い、あれロードサイド店っていうんですか、
うん、よくわかんないけど、ロードサイドにあるそういうなんていうの、商業施設っていうのかな、はい、まあ、こういうところはよく使うけど、なんか買い物にもこだわりがすごいいっぱいあって、うん、でこの人たちは、ちなみにこの取材した人は年収150万円ぐらいなんだけど、正社員なんだけど年収150万円 女性なんだけど
で法律的にどうなんだろう、うん、
で友人たちは月収8、9万円もザラにいると。あでこの人たちは何でもかんでもシェアする、
はいはい、
友達と、はいはい、でまあ、家賃はすごく安くて3万円台でウォシュレットつくぐらいの家賃の安さなんだけど、車が絶対に必要だから、車の維持費がとにかくかかるから、移動は友達とシェアする、だみんなで一箇所に集まって車で、でそっからでっかい車にみんなで一人のでっかい車にみんなで乗り込んで移動して買い物を済ますんだ。だから
それガソリン代を
浮かすため、で最後はそこに戻ってきてみんな結局車で帰るんだけど自分で、はいはい、ででかい車を持ってる男は重宝されると。あでそういうやつらは一面の必須メンバー、
一面の必須メンバー、
うん、
一面って何ですか、
いつもいるメンバ
ーなんで和瀬さんがドヤ顔してるんですか。
いやいや俺もこの本読んでなんか、
いやもうなんか、
なるほどなと思って、
そう一面っていうのね、う
ん、でそういう人たちの特徴はマイルドヤンキー、
あ、はいはいはい、
で東京へ行ったら負けと思ってると。
なるほど。
で今期逃すと東京へ行っちゃうと、
あ、はいはいはい、
でこの人たちのポリシーとしては体力がある20代でどうにか子供を産んで、うん、どうにか小学校まで入れる、うんうん、で地元ラブ精神が強い、うんうん、でもなんかこれを読んでるとこうなんとなくさすごいバカにしてると思われるかもしれないけどさ、うん、湘南の風とか好きな人たち、
はいはい、
ですごい地元愛強そうじゃん。
そうですね、ヤンマが読んでそう、
そうヤンマが読んでる感じ、でもそういう人たちは地元ラブ精神強いんだけど、でも裏を返せばそれは生きていくために必要、うん、だからどうしても必要な部分であるっていう風な部分があるんじゃないかみたいな感じがすると。だからこの貧困女子とプア充女子は、うん、まあ、ちょっと今の例だと貧困女子の人の方が給料ちょっと安いんだけど、うん、でもこのプア充女子の地元には月収8、9万円もザラにいると。だからまあ頼れるものがあるわけよ、うん、地域の縁、
孤独感はないですね、
うん、孤独感もない。でこれで言ってるのはこの人は これから出てくる再貧困女子たちは3つの縁から見放されてる、うん、 で家族親族の無縁、うん、地域の無縁、うん、あとはね、すいません、今私のメモにこう2個
2個しかない
無縁って書いてあるのに2個しかないっていう問題があるんだけど、
家族の無縁と親族の無縁で2つ、うん、
あとあの制度からの無縁だ、制度、制度からの無縁、
行政とか、ね、
行政からの無縁、うん、で、ここからでね衝撃的な人たちが登場してくるんだよ。あったあった、3つの無縁、親や親族の支援を受けられない、安定した職に就けない、これは理由としてメンタル的な問題と教育的な問題、うん、で公的民間の支援につながりにくい事情を抱えていると、この3つの無縁はね、は
い、若いと思う、うん、
でね、ここに出てくる人がですね、かなさんっていう人が出てくるんだけど、子供が2人いるシングルマザー、はい、うん、で
お待たせいたしました、ミニチョ
コサンデーでございます。こちら姿マーズでございます。すみません、お待たせいたしました、準備を失礼します。このかなさんっていうのがね、デリをやってるわけよ、
はい、
で出会い系のサイトみたいなのがあって、
デリバリーですよね、
デリバリー、
ピザとかじゃなくて、
そうそうそうそう、そういうね出会い系のサイトにやってるのよ、
うん、
でちょっとちょいポチャでも OK な人、
うん、
援助頼みますみたいな感じで、で実際会ったら衝撃的な、うん、体型、
うん、
でなんかもう雰囲気がもうかなりこう痛々しい感じの人が現れた、うん、今もこの人が現れた初めて見た時のことを忘れられないとか言って、うん、なんかこうもう着てる服もパツンパツンで、
うん、
なんかあーって感じだったらしいんだけど、
うん、
でこの人は、シングルマザーで、昼も昼は普通の仕事してたんだっけな、まあ、すごい収入の低いようなバイトをしつつ、うん、それ以外で出会い系をやっていると、うん、でこの人はね、もう手首もギザギザになっちゃってるらしい、
うん、
で子供の目の前でこう切っちゃうような人で、
うん、
マジかと思ったんだけど、
でも太ってるんです
ね、太ってる、
うん、
で、こういうこの人たちは普通の最初さ、これこの本読むまで売春と風俗の違いって分かる、うん、
分かんない、
分かんないです
よ、うん、
売春、風俗は店がちゃんとあってそこの従業員として働いてる人、うん、風俗嬢、
うん、
売春っていうのは個人でこういう、
うん、
エンデリ業ってこれには書いてあるんだけど、ほぼ個人事業主的に自分で客を取るか、もしくは打ち子って言ってそういうデータを SNS とかに打ち込む人と実際に派遣される人のすごい少ない単位で動いてる人たちのことをがやってるのを売春っていうこと、
うん、
でそのこのかなさんは超土底辺の風俗にもこういい店悪い店があるんだけど、うん、土底辺でもクビになるぐらいの感じの人なの、
なんで、
まあ、それはいろいろ理由があると思うんだけど、まあルックス面とかもあるんだし、まあ性格面にもあるのかもしれないんだけど、でなんでこんな人が出てきちゃうのかという話で、自業自得じゃないかと、
うん、
でまあこのかなさんも要するに自分がこういうことをしてるっていう引け目からちょっと制度的なところに行けないっていうのと、子供はどう考えてもこれ施設に預けた方がいいと思うんだけど、
うん、
それを拒むのが、なんか自分が施設にいた時に嫌な思いしたから子供にはそれをさせたくないみたいな風に思ってる、
うんうん、
でこの子のこのかなさんのことをどう思いますかって、最初さっき出てきたプアジュ女子の人に、
うん、
聞かせたら、
うん、
あ違うごめんなさいまあこれはこれであると、かなさんみたいに風俗業界に足を踏み込んでる人の最底辺、
うん、
でもう一つが出てくるのがはい、これがねまたねすごいのが出てくるんですよ。 地方週一デリヘル女子、うん、この人は工藤さん、うん、この人は22歳自動車関連部品メーカーの事務正社員年収150万円、うん、で筆者が言うにはなかなかのふんわり系美人、うん、週に1回デリヘル嬢として働いている月に6、8万稼いでいるという、うん、こういうね風俗業界の勝ち組が出てくる、うん、しかも本業がちゃんとある、うん、でいわゆる普通の美人、
はい、
でこういう人はなんで最近増えてるらしいね、うん、でなんでかというとリーマンショックから増え始めたと。で店舗でレギュラーで入る子はいるらしいんだけど、あの風俗慣れしてしまうとどうしても、うん、そうなると週一のこの子たちはいつまでたっても素人感があって、おかげでレギュラーの子たちよりも人気があると。でもこのかなさんとはこうこの風俗この何と申しますかセックスワークの中でも土底辺と結構上の方にいる人が対比がされて、うん、であのこのさらにびっくりしたのがこの週一デリヘルの工藤さんは、うん、自分がこういう仕事をしてるっていうことを、うん、地元の仲間もの一部も知ってるし、うん、弟も知ってるし、うん、会社にもバレてる、うん、しかもそのこの自分が体で稼いでるっていうことにちょっと自信プライドを持ってる感すらあると。
なるほど、
うん、でさらにこのデリヘルの店長の話が出てきて、でなんかね店長がすごいねなんか頑畜のあることを言うの、うん、ユダヤ人と夜食っつって夜の仕事をする女は似ていると、うん、でユダヤ人は迫害されてきたと、うん、土地や金は奪われたら終わりだから奪うことのできない知性を宗教の中に組み込んだと、うん、だからノーベル賞が受賞者がユダヤ人多いのは当たり前だと、うん、で一方風俗でトップを取る子たちのはすごい努力をしていると、うん、なんかファッション誌全てに目を通してメイクをファッションやメイクを学びエステに通ってジムでトレーニング、うん、で女性にとっての奪われないものは最終的には女であることっていう、うん、誰からも奪われない女力を磨くっていうところがユダヤ人と似ているっていうだから彼女たちがどんだけ頑張ってるか分かるから知ってるから俺も応援したくなるって言って、うん、なんか
こんな頑張って娘を応援したくなる気持ちと一緒です
ね。あそうか、こんなすごい人間力持ってる人たちが最近そっちの業界に入ってきちゃってると。うーん、ますますかなさんの働く場所がなくなっちゃうってわけよ。そのことに対して筆者はあんさなんつうのちょっと絶望感を味わっていると。でまずこういう再貧困女子に陥っちゃうあるパターンとして、うん、さっき言った家族とか地域の縁がないっていう、うん、言うじゃん。要するに都会に子供の時に未成年で出てきちゃう、うん、家でして、はい、でそういう子たちのそういう子たちをこう指してなんて自分勝手なと、はいはい、そんな子たちがなんか痛い目にあっても自分が悪いだろうという言説を筆者は絶対に許さないって言ってて、
はい、
でその理由をどんどん語っていくんだけど、児童虐待がまずあると、
うん、
でなんか虐待を受けた子たちの傷跡をいろいろ見てきたんです、うん、なんかもう手の指を全部折られてなんかグーが握れない子とかいるんだって。もうそこら辺見てもう涙が出てきたんだけどあまりにひどくて、まあでもこれを読んで涙が流れたところで何も改善しないっていうねこのね現実の凄さが凄すぎるんだ。
この間の NHK スペシャルで、うん、ばっちゃんっていう番組やってたんですけど、
うん、
どういう人かっつったら、うん、あの広島でそのなんて言うんでしょう、家庭に問題がある不良少年少女たちの、うん、なんていうか少年院から出てきた、
うん、
人たちをの面倒を見たり様子を観察する保護士っていうのをずっと長年やってるおばあちゃんがいるんですけど、でその人が言うには持論があって、その悪いことをするときには子供が悪いことをする、例えば女の子が売春をする、男の子が万引きやカツアゲをするってどういう時にするかっつったら、腹が減ってるんだ。
そう、そう、それ、
腹が減ってるからこの子たちは悪いことしてしまうんだって言って、でばっちゃん家に来たらいつでも何か食べさせてあげるっていうのをもう何十年とやってるんです。
それがね、その世代の子たちにとっては一番重要ってこれにも言ってて、あのまず、まあ、家で虐待を受ける子がその家にいられずにっていうパターンが一つと、あとは児童なんていうの、育児放棄されちゃってるような子たちがやっぱり腹減って万引きグループを作る、でそういうのがどんどん、まあ、エスカレートした結果なのか分かんないけど、エンデリ団地っていうのが出てきて、要するに団地一つで
もうデリ、エンデリの縁って何です
か？縁交の縁、援助交際の縁、援助の縁で、デリはカタカナ、エンデリ団地っていうのが出てきて、要はその団地一つが子供たちが代々デリヘリをやってる、中学生、でもうその上の上の 何代か上の
何県ですか、
何県とは書いてなかった、関東のとある近郊とかそんな感じだったと思うけど、まあ上の方に要はヤクザがいたりするんだけど、ヤクザの知り合いがいたりするんだけど、要するに下の子にやらせるわけよ、客取ったぞって、で要は上に怖いのがいるから断れないと、で、まあ、これ読んでるとまだ生理が来てない子とかが仕事しろとか言われたりするっていう話があるんだけど、でそこでフィットできる子できない子いるじゃん、まあきついんだけど一応そこにいれば地域の縁はあると、だけど
ご飯も食べられる、
そこできつくてその輪にはいられないような子たちが結局単身都会に行っちゃうと、
それでまたセックスワークにつくと、
そう、それで結局彼女たちを拾うのはなんかナンパ師だったり、まあただキャッチっているじゃん、キャッチは未成年は本当はあんまり声かけないらしいんだけど、要するに仕事にならないからだと思うんだけど、
バレたらすっごい怒られちゃう、
だけどそういう未成年をこう風俗店に出す前にそこでキャッチが打ち子になって拾われた子が彼女を派遣するエンデリ業が発生すると、で要するにそういう業界に入った上でも成功する成功しないがあって、そこでうまくいけば自分が打ち子になる可能性もあると、またもっと自分より若い地元の子とかを都会に呼び、仕事あるよっていうふうにやって自分が打ち子になって、まあ、お金をある程度貯めるパターン、あともう一つは誰かの、まあ、囲われるパターン、まあ、愛人か恋人、安定した恋人を得るか、愛人になるか、まあ、そういう感じで要は安定した住む場所がある、お金もあると、それか18歳からちゃんとした店で働けるようになって、安定した収入を得るパターン、そのどれにも引っかからず、どんどん落ちてっちゃったのがかなさん、
じゃあもともとの、まあ、その生まれた環境もかなり劣悪だったっていうことはある、
だからまず一つ言えるのが教育ってみんな当たり前のように思っちゃってる部分があると思うんだけど、まともな教育受けてない人がどうなるかっていうのが、結構例えばさ、こうちょっとした事務手続きっていうの、公的な手続きができない人とかいるの、そういうのって結局やっぱ教育を受けてないっていうのがそこで出ちゃうっていう、でさらに もうどん底だなと思ったのが障害者のエンデリ業、うんうん、があって、うん、そういうのは打ち子も障害者にさせるってわざと、うん、そこで男女でカップルにさせてると、うん、うまく回ことが回るとか言って、
うん、その障害者を相手にした
障害、いや一般人を相手にした、
まあ、障害のある女性の
売春する女の子は障害者で、うん、打ち子も障害者、うん、でなんか歌舞伎町にはさらにそういうコミュニティがあるらしくて、うん、障害のある子たちのコミュニティでそういう仕事を斡旋しちゃったりしてるとかいう話が出てきて、マジかみたいな感じで、最終的には、一応
なんでしょう、うん、
なんかねそういうのが好きな人がいるらしいね。
あ、はい、
そういうこうで、まあ、最終的には解決策を一応提示してるんだけど、うん、学童保育ってあるじゃん、
うんうん、
あれを
僕も言ってました。
あ、言ってた、
うん、
あれってさ、出欠の確認とか連絡帳の提出とか行かないとなぜ来なかったのか質問されるっていう問題
があるまあそうです、休むときは休みますって言わないと心配されちゃう、う
ん、あで、ゲームがなかったりするの？
ないですね。
あ、ないない。
で、ゲームない。まあ僕らの時はまあ、学校には、まあ、今は携帯でできちゃいますからね。
あか。で、夕飯前に返される。
そうです。5時まで。
ああ。だからそういう、そこをもっと遅くまでやってるようにして、で、例えば家でこう、家庭内暴力的な感じになって、うん、家を飛び出した子が、うん、学童保育行ったらやってなかったっていうことがあって、
何をやって
るの？学童保育がもう閉まってて、
はい、
あの時空いてれば来ればなって言ってる子がいたらしいね、うん、この試作者がインタビューしてる中で、
はい、
だからそういう子たちがいつ行っても受け入れてくれるような学童保育にするべきなんじゃないかっていうふうに言ってる、はい、さっきの おばあちゃんみたいにいつでも行けば行って飯も食わせてくれるっていう場所が、
なんかその、うん、NHK のディレクターが、うん、なんでこんな辛い仕事をずっとやれるんですかって言って、やっぱりそのなんか不良少女不良少年ばっかりだから、
うん、
もうむちゃくちゃなんですよ、家の中でいじめたりとか、わかんないけど、うん、なんかまあ言っても聞かなかったりとか、
うん、
それでもうなんか何が楽しくてやってるんですかとか聞いたら、何も楽しいことありやすい辛いばっかりやったって。でもなんかそのばっちゃんにも、ま、何かしらこうやりがいみたいなのがあってもうずっとやってんじゃないですか、なぜ続けられるんですかとか言って、で聞きまくってたらだんだんもう機嫌悪くなってきたらしくて、ばっちゃんなぜそんなことやるかなっていうことは、
うん、
子供に面と向かって助けてくれって言われたことがない人が知りたいことだよって言われたん
だ、うん、おーすげ
ーだからもう今日その時はディレクターは多分タジタジだったと思いますけど、
なるほど。でね、まあ要は小学生ぐらいの子たちに対する対策は学童保育の充実、うん、はい、でその後未成年で売春ワークをしちゃってる少女たち、うん、都会に出て、
うん、
たちにの救済は
夜回り先生
なんか言ったね、夜回り先生
最近よくテレビ見てます、
ね、あ、そう、政治家になった、
なってないんじゃないですか、
うん、なんか未成年で売春ワーク、あ、じゃあ、現状シェルターっていうのがあるらしくて、
うん、
あのそういった、家出しちゃったような子たちを保護するような、
はい、
だけどそういうシェルターって外出制限や門限、携帯の没収っていうのがあるらしいね、
はいはい、
だから、できるだけもうちょいそういった制限を緩くして、
うん、
彼女たちが来やすく来れるような環境にすべきと、で、この子たちは補導されて元の場所に戻されるのが一番嫌なわけよ、
はいはい、
だから、そういったシェル、まあ、できるだけ来やすくする上に、虐待などの問題ある家庭に割って入って問題を解決してくれるソーシャルワーカーの存在、彼女たちの自立を第一に考える組織が必要と。 でさらに年齢が上がってかなさんみたいな人たち、もう18歳過ぎて普通にセックスワーカーをしてる人たちだけど、もう極度の貧困状態にあるような人たちはに対してはセックスワークを正当な仕事にすべきと、で、要するに適正な社会保障もした上で適正な賃金を払うべきと、
本当ですよね。
で、社会保障への加入義務でも、俺思ったのがそういうところからもかなさんはこぼれ落ちちゃうんじゃないかなっていうふうに思って、
うん、そうですね、話聞くだにやっぱりちょっと、コミュニケーションがうまくなさそう
ですね。そうそう、で実際話すと超めんどくさいタイプの人が多いっていうふうに言ってて、だからこう支援の手を差し伸べづらいと、
またあの人と一緒にお茶飲みたいなって思うようなタイプじゃないみたいな、なんていうかそういう、
そうそうそういう感じ、うん、だすごいこの人の、
いやまあでも、
うん、
あどうですか、はい、どうぞ、す
いません、いやこの人のその何つうかこの何つうかな、
まあ、この人が貧困になるのは分かるよなみたいな、
うん、だからさ、あいたたたでさあこういう人もいましたで終わると思うんだけど、この人はそこになんかそこのことをちゃんと考えて、結局何もできずに逃げ出したっていうふうには書いてるね。結局何もすることができなくて無力感でもうこれ以上取材をできなかったっていうふうにいうふうに言ってるんだけど、この人自体はなんかそこら辺も含めてなんかすごい謙虚な人だなと思って、この作者自体が。であとこの前結構話題になったんだけど、 NHK で貧困女子高生問題とかってさ、俺その、ね、映像は見てないんだけど、
はい、
あの貧困な女子高生が名前も出したのかな、で NHK で報道されたの、
はい、
でなんかその報道映像の中になんかちょっと高価な、なんかアニメーターを目指してるかなんかで、はい、絵が好きだ、
はい、
で結構高価な文房具なのかなんか画材が映り込んでたらしい、
はい、
それを見たやつらが全然貧乏じゃねえじゃないかっていう風に突っ込んでなんか炎上したみたいなことがあって、
なんか聞いたことあるかも。
でそれをね、なんかダイヤモンドオンラインっていうところで3人のこの作者も含めてなんか喋ってるの、
うん、
なんかねちょっとこれ誰がどんな人なのか忘れちゃったんだけど、立花っていう人が、私たちは帰る場所がなくてお金にも困ってるような子を保護して寮の一室を提供することもあるんですけど、その後彼女たちが継続的に家賃を払い続けることができるかといえばそうでもないことが多いと。で仕事も続かないし買い物だってしたくなる、
うん、
あ要するにファッションとかね
買っちゃう、う
ん、結果的に家賃とかが後回しにされるんですね。で大家さんの立場からすると遊びに行ってるし買い物だってしてるのにお金ないと言われてもなってなると。で支援者はいつもそのギャップに苦しみますねって言ってて、でこの鈴木さんがでちゃんとした生活を営むそのちゃんとという状態は教わって習得していくものですよね、
うん、
与えられるべきものを与えられてない子たちが普通にちゃんと生きていけないのはある意味当然の話、自己そのものが確立される前の段階で世の中にポイッと放り出されちゃった子たちに対してただ単に自己責任で責めるっていうのが NHK の貧困叩きをする人たちの属性だと思います、
うん、
でもう一人中村っていう人が、だけど貧困に陥らないメソッドなんてものは存在しないと思いますよ、特に女性の貧困の場合は普通の人が普通に生きていくだけで貧困になるケースが多いと。で真面目な人が図書館司書になって貧困になったりすると、お年寄りが好きだからって介護職になって貧困になることもあると。
ちょっと僕です、
おっと当事者登場
本当ですよ、だって僕週5で、うん、まあそん週5で働いて手取り14-15万ですからね。
お
だからそれバイトしないと、場でバイトしないとやっていけないからやってますけど、
貧困少女がここに、
少女じゃない、だから女子ですって。
あ女子だ、
女子でもない男子ですよ。
じゃあもうあれだね、ちょっと時代が先に進んだか
もうよ、もうこのご時世、
はい、
女子だけじゃねえぞ。
いや、それはもちろん女子だけじゃなくて男子もね、貧困の人いるでしょ。
うん、ということで、なんか好きな仕事について貧困になるって、
うん
ね、きつい世の中だなと思って。
だね、
だって先生
逆あ、嫌いな仕事で貧困よりかはいいですけど。
うん、ああ、そっか。
うん、
なるほど、考え方は違うか、そう考えると。
うん、
なんか先生、非常勤の先生とかいるじゃん。
はいはいはい、
ああいう人ってすっげえ仕事ないときは全然ないから。超貧乏だったりするらしいんだけど、で要はこれ、うん、この子がさ、こう高い画材を持ってたから貧困なのか貧困じゃないのかっていう話、
うん、
あとなんかこうツイッター見るといいランチ食ってるじゃねえかみたいな、
うん、
まあまずそこまで掘り下げるやつの精神がまず腹立つっていうのはあるんだけど、まあちょっとその映像を読んでないから俺は何とも言えないんだけど、もし本当に貧乏なのにランチに1000円使っちゃうのはその子のもうちょっと、うん、あの教えてあげた方がいいんじゃないかっていうのがまあ一つと、
そうです、ね、
あとはまあ今ランチに1000円使えるかもしれないけど、
うん、
このあとずっと生きていくにあたって、
うん、
それでやっていけるのかどうかっていうのが結構やばいそうに見えるんだったら、そこは改善させてあげないとまずいんじゃねえかなっていうふうに思う。
なんかこう自制心というか、こう何かものを見た時に欲しいってなっても、
うん、
あでもあこのランチ美味しそうだな食べたいってなった時に、うん、あでもこれはちょっと高いな、
うん、
ってやめとこうってなるか、
うん、
もう食べたいんだから食べちゃおうってなるか、
うん、まあそれもあるし、なんだろうな、だから将来的にちゃんと展望が見えてるのかどうかが映像見てないから何とも言えないんだけど、
展望ね、
うん、
僕も見えないですけど
ね、うん、だからある程度展望が見えてるかどうかの方が重要なんであって、今高い画材持ってるとか高いランチ食ってることはどうでもいい。まあでもそれはその子に限ったことじゃないけどね。まあでもどうすれば貧困ならずに済むかっていうのはもう今やもうね、安牌はないからね。まあ、ということで、あのなんとなく語れてすっきりしました私は。
ちょっと、
うん、
あの、
うん、
なんだっけ NHK の E テレで、
うん、
ネホリンハホリンっていう番組あるの知ってるんです
よ。知らない。
あのこの間初めて見たんですけど、
うん、
あの南海キャンディーズの山ちゃんと、
うん、
あのユウってあのタレントが、
うん、
あのちょっと顔出しでは語りにくい、
うん、
あの普通にテレビで話すような話じゃない話を、
うん、
あの顔は出さないで人形劇、そのユウの人形と山ちゃんの人形と、
うん、
あとゲストの人形とあって、
うん、ゲストは顔を出さない、
ゲストも人形で顔を出さないの。
おうおう、
でこの間やってたのは、ナンパ師、
おうおう、
53歳の男性ナンパ師で、
おう、
これまで3万人ぐらいに声をかけて100人ぐらいお持ち帰りしてるという。
3万で100人ってすごい、
いいのか
悪いのか分
かんないですけど30人に1人。
おう、そう考えるといいか。
それでなんか、
うん、
でその人の話はもうそれは僕は初めて見たけど、あれ神回だったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
最初超チャラくてずっとナンパのハウトゥーみたいな話をしてたんですけど、
うん、
だんだん、君はなんでそうなっていったの、なんで普通に付き合ったことないのみたいなことを言うのを聞いたら、
うん、
いやあるんですよ、すっごいもう好きになっちゃった子がいて、うん、それがあの会社の部下だったんですけど、
うん、
なんか仕事中でももう気になっちゃってあのメールして、
うん、
かわいいねとか、あの夕方会おうよとかあのメールしちゃってたら、
うん、
すごいなんか嫌がられちゃって、
うん、
それでのでもなんか結局あのこの仕事ミスったらデートなとか、
うん、
そういう風にして、うん、ちょっと、ま、パワハラというか、
うん、
権力を使って、
うん、
なんか付き合ったんですよとか、それで最終的に、
うん、
なんか別れるって言い出したから、
うん、
もう切れちゃって、
うん、
今までのデート代とか全部おめえにかけた金全部返せって言ったんですよ、うん、言ったらもう山ちゃんと優がもうドン引きして、
うん、
あら、あなたすごいチャラ男かと思ってたらそっち系とか言って、それで、でもそれって、なんかちょっと、ストーカーみたいな感じになっちゃったら、訴えられたりしなかったのって優が聞いたら、しました。それで、負けたんですとか言って、それで、なんかそれで、すごいもう、女の子と付き合うの、なんか、その限りでだったらいいんですけど、なんか深く付き合うのも、なんかダメになっちゃったみたいで、とか言って、でなんか、
じゃあ結構最近始めたのなんか、
36歳から始めたんです。多分その前だと思うんですけど、わかんないですけど、それで、山ちゃんが、なんかすっごいチャラい浅い男が出てきて、僕ら浅瀬でチャプチャプ遊んでたと思ったら、急にドブーンって深いところに落とされたみたいな。東野圭吾の小説みたいな心の闇出てきましたねとか言って言っててめっちゃおぼろがいいと思ってこの番組面白いなと思いました。
そんなのがEテレでやってる。
そう
テレビないからな。テレビすげえ。
テレビないですか。
ない。この前さ NHK のさ、はい、人が来てさ、インフルで寝てる時に、
はい、
もうなんか見た顔だなって思ったけど出ちゃったね。そしたらさ、NHK の集金の人です、前に
あれがあるんですか。玄関のカメラ。
あっと穴
あ穴で、
前にさ、こういう話ってあんまりしない方がいいのかな。
国家に立てつく話、
国家に立てつく話だからしない方がいい。
いやしてください。
あれだね、ここら辺全部カットするか。
なんでですか。
なんか怖いじゃん。
来ますか、ね、
巨大権力。
ノックノック来ます、
ね、ノックノック。あんなねムチムチ女2人がね集金に来たらいい
けど、 NHK ですっつって、
絶対さノックノックって見てない。
見てないです。
すっごいイケてる豪邸のさ、多分
聞きました。
ハリウッドの、
はい、
多分ジャック・ニコルソンとかが住んでるようなところ、マルホランドドライブみたいなところだと思うんだけど、
一軒家、
ああいう家だから来るんであって、俺のワンルームのアパートに絶対来ねえよ。
そうです。
そのワンルームに来られてもあんなにすごいいろんなバリエーションでいじめられるんだけど、いじめ方のバリエーション少なすぎるなっていううちに来られても。ただワンルームのノックノックを誰か取ってほしいとは思って。
じゃあそれはアタッカーズにじゃあお願いします。
ちょっとこれをラジオ聞いてる方で AV のアタッカーズのストーリー仕立ての AV を好きな人、もしくは
その系譜
を
歴史に
日活ポラン
造形の深い方
ポルノとアタッカーズについて語れる方出てください。誰一人としてまだアタッカーズについて語ってる知識人はいないと思うんだけど。
いないですか。まだ
ないと思うね。
杉作ジェイ太郎、
あなた許してとか。
杉作ジェイ太郎まだ語ってないですか。リリー・フランキーと
か。杉作ジェイ太郎は語ってるかもしれない。ね、
すごい。もう古いって言われるかもしれない。
すごいんだよね、アタッカーズはもう。毎回ね、サンプルだけ見まくってるんだけど、
はい、
毎回寝取られるのよ。
はい、
で、こう、いつも男優が同じなのよ。汚いおっさんがね、でその男優の
それ寝とる方ですか。
寝とる方、男優なんかね、
だからそのおっさんの夢が詰まってるっていうことですね。
その男優超演技うまいんで。
その名前だけでも調べましょう。
男優の名前、
男優の名前、アタッカーズ男優、
男優出てるかな。
もう
公式サイト見ても多分男優は出てこない、ね、
公式サイトには出てないからもう、検索で調べる方がいいんじゃないですか。
このね、タイトルがね、あなた許してっていうのは結構多いんで、
寝取られがいいんですね。
寝取られがね、最終的に見られちゃう、旦那に、
ていうかもうその、うん、サンプル動画でもそこまで分かるっていう
分かる分かる、あの予告編で全部ハストーリー分かるみたいな、うん、でも実際見たらもっと面白いかもしれないけど、うん、
いやでもいますいると思いますよ、
このね石原里奈、石原里奈がね私は大ファンですね。
どうですか
石原里奈、はい、この人すごいベテランなんだけどね、
めっちゃ若く見えますけど、
いや超美人でね、うん、つか最貧困、最貧困の話してこの超勝ち組の人の、うん、が素晴らしいっていう話してもう何なんだろう、ここに出てる女優はもう超この世界ではもう勝ち組中の勝ち組なわけよ、うん、
はい、でも借金あるかもしれないですよ、
うん、まあね、
アタッカーズ男優、画像検索、
この人じゃないんだよな、この人もよく出てるけどもっとね汚い親父なの。まあいいや、これに関してはもうちょい勉強して語ってみますわ。なのでどなたかアタッカーズに詳しい方おすすめ作品と、おすすめの男優、あのアタッカーズによく出てる男優の名前を教えてください。あ、アタッカーズの掲示板があることが分かった。
あ、そうです、ね、ここで質問しまく、すいません、はい、あのあなんていうんだっけ、うん、でしたっけそういうのって、あの、うん、にわかみたいな、
に
わかで済まそうみたいな。
いやこれあれだ、オフィシャルの掲示板だ、
エロ
将軍さん結構書き込んでるかもしれない、
スケベル文字
結構ね、ファン層の年齢層高いと思うよアタッカーズは、
はい、
その日活ロマンポルノに慣れ親しんだ人が今見るものがアタッカーズだと思う。ということで、はい、なんか後半、前半と後半のもう、うん、しょうもなさがもう、
そうか、
うん、
ピンポンパンポーオーン、長くなりすぎたので今回はこの辺で打ち止めです。後編へ続く。